こんにちは、亀田です。今からですね、面倒な苦労をもうほとんどできるだけ避けて欲しいものを手に入れる方法を、お教えします。簡単に言ってしまえばですね、苦労をもうほとんどせずにですね、まあ、例えば、まあ、よくあるのが、何かを手に入れるにはその対価となるものを支払わなくてはいけないと。まあ、例えば、何か欲しいものがあったらそれを手に入れるために一生懸命毎日毎日身を粉にして働かなくちゃいけないし、嫌なことも、進んでやれというような教えがありますが、そうではなくて、そういったことをもうほとんど避けて、苦労をせずに、できるだけ苦労をせずに、自分が欲しいものを手に入れる方法の原理原則を今からお教えします。で、これはですね、簡単に言えばですね、コーチングメソッドというやつで、セルフコーチングという分野になる知識ですけども、これのエッセンスをですね、できるだけ分かりやすく、その具体的に必要なところだけをですね、教えていきます。で、まず、精神論は害だというふうに覚えてください。精神論は害だ。まずですね、嫌だなと思っていても、まあ頑張らなきゃいけないとか言っていろいろ叱咤激励をしてくる世代の人たちもいますし、その他周りの人も、いや、もっともっと努力しようとか、そういうプレッシャーを与えてきたり、例えば本を読んだら、やっぱりこう人が嫌がることも率先してやれとか、いろんなことを言いますけども、とにかく精神論は害だっていうふうに思ってください。で、なぜかっていうとですね、科学っていうのは精神論をできるだけ排除して、本当に必要な要素って何だろうって探求してきたわけです。そういう学問が明らかにしてきた中で、精神論は害だということですね。で、もちろんこの時の精神論っていうのは、嫌なことでも頑張ってやれっていうのは精神論、害になる精神論です。それ以外の精神論は別に受け入れてもらってもいいんですが、とにかく何かを得るために、いやいやでも何でもやれというのは害です。で、まずですね、そのなぜそういうことかっていうことから説明をしていきます。まずですね、嫌なことを無理やり頑張った時っていうのは、実は脳は、アラームを鳴らします。つまり緊急事態だ、これは良くない状況だというふうな、ストレス化っていうんですけども、そういう状態に脳はアラームを出してくれるんですね。で、これはですね、まあ太古の昔、原始時代とかで、もう本当に自分のその住んでる場所からちょっと離れて森とかに入ってしまうと、危険な動物とかに出会ってしまって、そういう、まあ危ない危険だらけの、そういった時代の時にですね、例えば、まあ虎に出会った時にですね、獰猛な動物にバッと出会った時に、どうやったらこいつをうまく負けるだろうかとか、いろいろ思考してる間に食べられちゃいますね、襲われて。なので、それよりは一番最初にやらなきゃいけないのは、筋肉になるべく血液とか酸素を流して、その場から一刻も早く逃げるっていうことが最優先になるわけです。そうしないと思考とか全然意味がないわけですね。いくらいろんなことを考えても、捕まって致命傷を帯びれば死んじゃいますから。ですから体は、脳はそういう時には思考とかをなるべく停止して、できるだけ早く逃げれるように血液の流す優先順位を変えるんですね。で、これがストレスって言われているものです。つまりそういう状況か、ストレスの状況かっていうのと、その虎やライオンやその獰猛な動物に出会った時とは同じ状態に僕らはなるんですね。で、そうなると、なるべくその筋肉に力を入れたりとか、そっちに行って、脳とかで高度な思考をするところっていうのは、意外に酸素や血液や水をめっちゃ利用使っちゃいますから、そういうところは抑えて、で、次にさらに抑える場所は免疫です。免疫に、まあ、今医学書とか読むと書いてみますけど、その脳の一番端っこの脳細胞がつながっているところはどこですかって言ったら、免疫って言ったりしてるんですね。免疫の細胞につながってますよと。で、つまり免疫も抑えてくれます、脳は。そうすると、いやいややるとクリエイティビティがなくなります。なぜかって言ったら、高度な思考をするよりも一刻も早くここを逃げ出せっていう指令のために、筋肉とかに力を入れますから、高度な思考が全部ストップしちゃいます。そしてさらに免疫細胞もつながってますから、免疫を落とすんで、まあ 病気になりやすくなるんですね。まあ簡単に言うと体調が悪くなって体の回復力が遅れるんです。そうしたら余計にしんどいから体力も出なくってなかなかそのアイデアも出すっていう状態にならないんですね。でこうなっていくともう本当に悪循環ですよね。アイデアは出ない、体はボロボロでもやれって指令が下る、で一生懸命やろうと頑張って鼓舞する、で土日はもう死んだようにもう寝てゴロゴロしてまた月から金なんとか頑張ろうって、こうやって繰り返してる間にどんどんどんどん体が蝕まれてって、でもちろんそういう人の周りにいる人も不幸になりますね。もしお父さんがそういう状況だったら土日ずっとお父さんとか寝てるからなんか子供とかかわいそうで全然遊んでもらえないし、なので必ずこの精神論、なんとかもうとにかく嫌なことでも頑張ってやれっていう精神論は本当にあなただけではなくて周りの人にも害があるっていうふうに理解をしてください。で、そしてですね、次に、まあ、問題なのは、そうやっていやいややったものはあんまりアイデア、クリエイティビティがないですから、創造性っていって新しくないものをやってしまいますから、どうしても苦労して得た頃にはガラクタになってます。全然役に立たないものを生み出してしまったりします。ですから、で、それに対して楽々楽しく、この今から話すメソッドを使って、無意識に、意識的に使っている人たちに、簡単に追い抜かれて、で、またもや悪循環の状況に落ちていくわけですね。さっき説明したように、無理やり頑張らなきゃいけないって言って。ですから、この今から説明する方法をしっかりと理解して、苦労をなるべくせずにやるっていうのが、義務であり、責任であり、使命です。これをやらなきゃいけないです。逆に苦労をしないっていう方法をやらなきゃいけないってことです。これをあなたがすることによってクリエイティビティが発揮されて、まあ、創造性ですね、アイデアがたくさん出るようになって、新しいこともどんどんどんどんチャレンジするようになれば、もちろんビジネスにおいて成績も良くなるだろうし、好きなことをしている限りは体はリラックスしてますから、免疫もしっかりと働いて体力の回復も早くなって、土日も子供と遊ぶこともできるし、奥さんのために何か家族サービスしても全然平気っていう状態になりますね。こんな風にして本当に周りが喜ぶから周りのためにも苦労をしないという選択をしてほしいんですね。これは非常に大事です。で、まあ、こういうことをしていけばですね、まあ、いずれもしかしたら起業したくなって、起業した場合何ができるかというと、僕はよく明日朝何時に起きるのって奥さんに聞かれたら、起きた時間が朝だって偉そうに答えるんですけどこういうこともできます。つまり朝起きた時間がもう起きた時間、自分が起きた時間が朝だって言って、毎日やることを整理して早起きしてもう睡眠削って勉強しようとかやらずに、本当好きなタイミングで好きなことをして、もう起きた時間が朝って言って生きていくことだってできるわけです。この延長線上にはそういうことがあるんですね。ですからもう、何かを得るために対価を支払わなくてはいけないっていうのはもう嘘だということをまず理解してください。でそれはですね、セルフコーチングという考え方で、もうそうですね40年以上前から、実際に具体的なステップとして研究されています。で、それが今は、脳科学っていうのが発達したんで、その脳科学でより洗練させて説明するようにできるようになってきているわけです。で今からこの話をしていきます。で、まずですね、これやる方法、細かいいろんな話があるんですけど、あんまりこういっぱい詳しく考えても難しいと思うので、大きく分けて2つのステップになってます。で、1つ目はですね、大切、まあ本当に一番重要な適切な目標を作る。この目標設定が間違ってしまえば、もう全てが水の泡です。苦労をしないためにも目標設定ってすごく大事なので、この目標設定の方法をまずは説明していきます。で、その目標設定がちゃんと作れればですね、次に、まあいろんなやることはあるんですが、基本的には、もう都合の良い質問を作って、毎日自分の潜在意識に質問してあげるということです。ですね。質問を自分にするということです。これを繰り返すだけです。もう一回説明しますね。適切な、目標、ゴールを作ると。そして、都合の良い質問を作って、自分にずっとそれを問いかけると。この2つのステップで、苦労をせずにですね、 できるだけもう最短距離で欲しいものを手に入れることができます。で、この方法論っていうのはですね、実は、コーチングっていう言葉を作り出して広めた、まあ、ルータイスという人がいるんですけども、もしかしたら聞いたことがあると思うんですが、まあ、その、おじいちゃんですね、もう70、この前4歳だったかな、その誕生日を迎えたんですけども、みんなで誕生日パーティーをちょうどセミナー中だったんでしたんですけど、まあ、そのおじいちゃんに直接ですね、今、コーチングっていうことを、まあ、学んだり受けたりしてるわけですけども、この時にですね、僕はもうやっぱりそのもう40年のキャリアがあって、この人はですね、いろんなもうアメリカのもうなんか大事な重要なその機関ありますよね、例えば国防省とか、ああいうところの偉い人とかのコーチングをしたりとか、もちろんボランティアで、アイルランドの紛争を解決したりとかのチームにコーチングして、みんながもう無理だろうって思ってるところをですね、みんなのモチベーションを高くしてクリエイティビティを発揮させて解決を導いたりとか、まあ、あと全然知られてないんですけど、アパルトヘイトのことにも関わってるらしくて、あの南アフリカの方の人種差別ですよね、もう誰もがこれはもう治らない無理だって思ってたものを解決させたそのチームの一人でもあるわけです。で、こんな風にして、まあ言ったらもう知ってる人はすごい知ってて、まあ、意外で、このおじいちゃんは本当に関わる人を本当に幸せにしたいと思って、もう心の底からそういつも願ってるっていうのをすごいあって、喋って話を聞いて本当にそう感じたんですけど、そういう人なので、あの口コミ、ほとんど全部ビジネスは口コミでやってて、で口コミで口コミで口コミでって言ってるうちに、今ものすごい大きなことになって、でこの口コミだけだと人数が限られてるから、これを多くの人がエッセンスを学べる方法を作ってほしいって言われて、まあチームを作ったりとか、まあいろんなことをしてます。で、なんかこの、TPIE っていう名前で聞いたことあると思うかもしれませんけど、こういう方法論としても、説明されて、まあなんか日本だとまだ少ないですけど、世界だと230万人の人がもう受けてるというものがあります。まあ、でもにそれは TPI って言ってちょっと違うんですけど、最新のものではないんですが、今から話すのは最新の話のエッセンスを、まあ、ふんだんに盛り込みながらですね、ただ結構抽象的というか、まあ曖昧と言ったらいいんですかね、そういうものなので、それをできるだけちょっと具体的にしたものを今からお伝えします。で、具体的にすることによって、成果を出しやすくなるんですけども、ぜひですね、その抽象的なものにも徐々にまた勉強してほしいと思います。その方がより幅広くいろんな本当に欲しいものをたくさん手に入れるためにも使えてくるので、でもまずはすぐに手に入れられるものがどんどん手に入れるっていうのは大事ですよね。なので具体的な話をしていきます。で、今からちょっといくつか例を出していきますが、これはですね、実際今僕はコーチングをやってます。で、これは本当に知り合いの人で、まあ、将来こう僕はブレーンチームっていうのを作りたいので、その人になりそうな人を、まあ、集めてやってるんですけども、そのコーチングをやって、その時に分からなかったことを、まあ、質問してまた教えてもらってって言ってやってるんですけども、その中での具体的にした方法になります。じゃあですね、ちょっとその方法をですね、ちょっとステップにして、教えていこうと思いますので、まずちょっとメモを取っておいてください。で、なるべくメモを取って、でそのメモを見返すっていうことよりも、メモを取ろうとする頑張ることがですね、理解をすごい促進してくれるし、あと質問も出てくると思うんですね。ここはどうしたらいいんだ、ここはどうしたらいいんだ、こういうのは場合はどうしたらいいかとかって質問が出てくると思うんですよ。その疑問も全部メモしながら、今から話を聞いてください。どうやってじゃあその苦労をせずに、欲しいものを手に入れるか、その具体的なステップはですね、全部で5つのステップになります。で、まず第1ステップはやりたいことを探すです。そして第2のステップは想像するというステップです。で、第3のステップが達成するためにやりたくないことを避ける、まあ、都合のいい質問を作るです。これがさっき大きく分けて2つって言った時の核になる部分ですね。で、その後にステップ4でその質問を常に見る環境を作ってください。そしてなるべく直感に従って普段の行動をしていくということです。で、まずちょっとステップ1から説明をしていきたいんですけども、 まずやりたいことを探すっていうことなんですが、一番簡単な方法はですね、A4 の紙を出してきて、そこに欲しいものをこれでもかっていうぐらい書き出してください。で、なるべくやるときは人がいないところでやってください。まあ例えば誰も知り合いがいない喫茶店とか行ってコーヒー頼んで、もう人が来ない状況にして、で、ひたすらやりたいことを書いてください。目安は100個です。で、この時にこんなのは欲しいって言っちゃダメだよねとか思うことも気にせず書いてください。まあ例えばですね、愛人が欲しいって思う人は書いてください。で、実際それを手に入れちゃうといろんな不幸もあるからどうしようとかごちゃごちゃ考えずに、もう思ったらもう書いちゃうと。別に手に入れろって言ってるわけじゃないですから、自分の欲に素直になるっていうためにも、もうとにかく全部書いちゃうということです。で、ちょっと話がそれますが、この愛人が欲しいっていうのは何で欲しいかってちゃんと考えていくと、もっといいその欲しいものが見つかってきます。普通はね、例えばモテたいっていう人がいたら、なんでモテたいかって言ったら、まあ例えば彼女が欲しいと、ね、彼女が欲しいなら何でとか、まあ例えば3人彼女が欲しいとかいう人がいたら、じゃあなぜ3人欲しいんですかって自分に問うていくわけですね。そしたら欲しい理由を、例えばそうですね、3人の女性を幸せにできるような解消が持ちたい、なんで解消が持ちたいんですかって考えていくと、その解消を持っている自分を褒めてあげたいからとか、できるだけなんか直接幸せに誰かをしたいなっていう気持ちの表れが、なぜかいろんな情報、いろんななんかしょうもない雑誌とか読んだせいで、愛人を3人欲しいって思ってるだけなんだって気づけば、そうかって、できるだけたくさんの人をその直接幸せにしたいんだっていうのが自分の欲だったんだっていうふうに気づいていけるんですね。で、僕らが適当にまあ100個書こうとしたら、表面的なそのやりたいこと、欲しいものが出てくると思うんですけど、それをもう100個書くってなったら、すぐ頭打ちになるんですよ。20個、30個書くと大体頭打ちになるんで、それでもなんとか書こうと思ったら、今まで書いたものとかを見直しながら、もっと大きなものでも何でも欲しがってください。抽象的なものでもいいです。で、そうやって100個ぐらい書き出すっていうことをすると、どんどんどんどんやりたいことが出てきますから、そうやってやってください。頭がカスカスになるまでやりたいことっていうことをやってください。で、まあ、やりたいことっていうとちょっとややこしいんで、欲しいもの、まあ欲望って言ったら一番正確ですけども、欲望を書き出すということです。で、欲望は欲しいもの、やりたいこと、行きたい場所、手に入れたい、まあ人、人間関係とか、資産とかいろいろありますよね。なんか、ものとだけじゃなくて、自分のこう生きる目標とかいろいろありますよね。なんかそういうすべてを書き出してください。欲しいもの、欲望ですね。これをすべて書き出すということが第一ステップです。で、これを、ぜひやってください。まずは。で、こうやって書き出してそれを見て、で、その中でですね、これはぜひ手に入れたいなというものをちょっと選んでもらいます。で、選ぶ基準はちょっと後で説明しますけども、大きく分けたステップではゴール設定と、質問を作って自分にするっていうのが2つになりましたけど、この大きく分けてこのゴール設定っていうのは結構大事なので、そのことにはちょっと後で説明していきますが、とにかくやり方を具体的なステップにしておいた方がすぐに取り組めると思うんで、ステップを今説明してるんで、これを順番にやってほしいんですね。で、この後に想像するっていうのをやります。で、この今書いた欲しいものを手に入れている自分を想像するっていうことをやってきます。で、この時に手に入れているの、手に入れているものはできるだけ大きなものです。今書いた欲望の中でのできるだけ大きいものを手に入れている自分をです、想像していくんですね。で、例えば書いてた時に、iPad 2が欲しいとかあったとしますよね。でもその中に例えば、従業員がまあ100人ぐらい会社を持ちたいとか、そっち持てば iPad 手に入るじゃないですか、絶対。だから iPad とか忘れて、その iPad もそのもっと大きな方の 目標ですね、これを手に入れている自分を想像していくということです。で、このじゃあどの欲望を選ぶかっていうことを、まあ後でちょっと説明しますが、とにかくそのどれかを手に入れている自分をしっかりと想像してあげるんです。で、この想像するっていうのは朝と夜です。で、起きたばっかりと寝る前にこの想像するっていうのをやります。で、セルフコーチングではこのビジュアライゼーションって呼んだりします。で、同時にアファメーションもしましょうとかあるんですけど、アファメーションはあんまり日本人に合わないっていう側面があります。どうしてもこの言語特性上主語がはっきりしないですから、アファメーションは慣れてこないとなかなかできないし、めんどくさいと思ったりするんで、こうビジュアライゼーションっていうのは想像だけです。こんなふうに、こんなふうに、こんなふうにって言っている想像ですね。これをするっていうのは大事です。で、それだけで結構十分です。で、想像をしていくということをやっていきます。で、そしてステップ3で、達成するためにやりたくないことを避けられる都合のいい質問を作るということをします。これ今からもうちょっと詳しく説明しますが、ステップ4、5は簡単です。で、その質問を紙にでも書いたりとか、普段してもいいんですけども、できるだけ紙に書いたりとかした方がいいんですが、紙に書いてたまに見ると。で、潜在意識っていうのを信じて、で、そうやってやってると、ふと直感的にこれ見てみようかな、この本読んでみようかなとか、この人会ってみようかな、この人にメールしてみようかなって思いついたら、深く考えず行動に移すっていう、この5つのステップでやっていきます。で、細かいことはちょっと、今から説明をしていきます。じゃあですね、ちょっとまず、やりたいことを書き出す方法っていうのはちょっと今説明しましたけど、じゃあここからですね、想像するために選ばなきゃいけないわけですね。ステップ1からステップ2の間です。今からこうどうやって選んだらいいかっていうことを、説明をしていきます。いろんな方法があるんですけども、まず一番最初にですね、できるだけ条件が2つあります。自分軸であることと、どうやって達成していいかわからないものを選んでください。いいですね。なぜかっていうと、こうやったらできそうだなっていうのは現状の延長線の、理想ですね。現状をあんまり変えずに、理想のゴールを指してるんで、こうやってやったらおそらくできそうみたいなことは、そしたら実はそのクリエイティビティっていうのは、今までやったことないことをやるから創造性って生まれるんですね。そのためにはやったことないことを実行に移すには、どうやっていいかわからない目標を定めなきゃいけないです。こうやったらできそうだなっていうことを積み重ねていっても、新しい知識も入ってこないし、新しいアイデアも生まれないので、必ずどうやっていいかわからないものをその目標に選ぶ、想像する対象に選ぶということが大事です。で、どうやって実現したらいいかわからないっていうものは、おそらく大きな、いろんな細々したものも勝手に手に入るよねっていうようなものだと思うんですね。勝手にそうなります。ですから、それを選んでください。で、どれ選んでもいいです。1個じゃなくてもいいです。複数選んでください。で、選ぶときはできたら、ジャンルを分けてほしいんですね。で、ジャンルの分け方はいろいろ4つにしたらいいとかいろいろありますけども、一応このおじいちゃん、ルータイスっていうおじいちゃんの推奨する方法では、自分で全方位と思ってやってくださいということです。つまり、仕事ばっかりで選ばずに、仕事、家庭、人間関係、コミュニティ、社会におけるこう、役立ち方とか、そんな感じで自分なりにジャンルを最低でも4つ以上考えて選んでほしいんですね。これがまず一つです。で、自分軸っていうことなんですが、これも本当自分軸で選んでくださいねっていうだけのことなんですけど、自分軸で選ぶ方法ってなかなかちょっとステップにして説明するのは難しいので、基準というかだけを教えておきます。まずですね、僕たちは多かれ少なかれ欲しいものは大体洗脳されて植え付けられています。もう基本的にほぼ欲しいなと思うものは 洗脳で植え付けられてるんですね。で一番、そのでじゃあそれ洗脳だったなっていうことを気づく方法っていうのは手に入れてしまった時に初めて気づきます。必ず経験があると思うんですけど、欲しい欲しいと思って手に入れた時に何か後悔したりするとか、がっかりしたりとか、罪悪感があったりとか、そういうのは大体は洗脳で欲しいと思っているものです。で洗脳がすごくうまくされているものっていうのは、まあ悪いことじゃないんですけど、そういうもんなんで、一つは高級なものっていうのは大体洗脳されて欲しいです。例えば高級な車、高級な住宅街に住むこととか、そうですね、なんかいわゆるプレミアムみたいなものがなるべくいいっていう、それはほぼそのマーケティングっていうのを使って洗脳されて欲しいと思わされてるんですね。なのでなるべくそういうもんじゃないものを探そうというふうに努力をしてください。人によってそれぞれなんで、例えば高級車であっても本当に心の底から欲しいって思う場合もありますから、まあ、例えばよくまあ僕は例で出しますけど、ベンツっていうのを本当に心から欲しい人も絶対います。でなのでそれは高級車だからやめとこうとか言うんじゃなくて、心の底から欲しかったら全然いいんですよ、自分軸なんで。で例えばまあなんで欲しいかって自分で考えてほしいんですけど、で見上げ方はちょっとそんなバッチリとした基準はないですが、なぜ欲しいかをひたすら自分に問ってください。そしたら例えばベンツが欲しいと思えば、なぜ欲しいか、例えばそれが、まあ高い車乗ってたら周りの人に、まあ、ちょっとおあいつやるなって思われるなとか、友達に自慢できるなとか言って他人がいっぱい出てきたら、これはもうほぼ自分軸じゃなくて他人軸ですね。他人を軸にして欲しいって言ってるわけです。で一方でベンツを買おうとした時に、欲しい理由を考えた時に、会社の理念にすごい共感したと、まあ、例えばベンツだったら、確かなんか衝突安全基準かなんかっていうのを、の技術を開発した時に、それが出来上がった時に、本当は特許を取って他の会社が誰もそれを実現できないようにしてもよかったけど、これは本当車社会の安全を高めていくために、人の命を守るためには、これは無償で他の車業会社に使ってもいいよっていうふうにしようって言って教えたっていう歴史があるわけですね。でこうやってだからベンツは車社会をリードしていく、すごいその理念を持った会社だから、そこの製品をに触れることによって自分はそのことを常に思い出して、豊かな気持ちにもなれるし、自分のビジネスをする時にもすごいプラスに働くから欲しいっていうんだったら、僕は買っていいと思うんですよ。これは自分軸ですね、こういうふうに思う場合は。もしくはもう本当に形がすごい綺麗で好きで、それを見るたびになんかやる気が湧いてくるというんだったら全然 OK だと思うんですよね。だそういう点でフェラーリが好きだって言ったらフェラーリをもう買うって言って頑張ってもらっていいんですけど、なのでだからこれはやりたいことじゃないですよ、これは何ですよって僕が決めることはできないんです。なので自分で自分軸かなって、これ他人軸じゃないかなって疑いながら選んでほしいんですけども、まあでもいずれそうやって疑いの目をずっとかけておけば分かってきますから、自分が本当に欲しいものと自分他人によって欲しい、他人軸になって欲しいものっていうのが分けていけるんで、これを分ける作業をちょっと意識してやってください。で実際やるときは、分からなくても、えいやって決めてください、もう。で、さっき言った条件ですね、自分がどうやってやっていいか分からないものってしとけば、まあ、大体は他人軸そんなに入りづらくなってくるもんですから、徐々に。でも深く、あまりにも考えすぎて、このステップはこなせない方が問題ですから、まあもう、よし、これにしようって言って決めてください。で4つぐらい選んでください。でできたら仕事以外、仕事1個、仕事以外っていうふうにして選んでください。でそれをとにかく持っている自分っていうのを想像してください。次に で、想像するステップはどこかで聞いたことがあると思うんですが、実際に自分がそれを手に入れた時にどうしているか、手に入れている自分はどんな風にしているかっていうのを具体的にリアルに妄想してほしいんですね。それを朝晩します。で、これどうしてやるかっていうと、科学的な説明でいくとですね、人間っていうのは一貫性っていうのをすごい重要視してます。脳は一貫性、現状を維持することをすごい大事にしている器官なんですけど、現状維持とか一貫性を持たそうとすると、要は脳の中、夜寝る前と朝起きたばっかりっていうのはちょっとぼーっとしてるんで、現実と夢がちょっと境がちょっと曖昧なんですね。その時にイメージをしっかり持ってあげると、脳が自分は例えばベンツ乗ってることばっかり考えてると、乗ってるもんだって勘違いするんですよ、何回か。で、勘違いした状態で目が覚めて、自分の駐車場に行ったら、あれ、ベンツじゃないって無意識が思うんですね。そうすると、やばいって、やばいぞって、一貫性が壊れてるぞって言って、脳が、潜在意識ですね、が思い出して、やばいやばい、なんとかしなきゃって言って、アイデアを作ります。で、話し出すと長くなりますが、アイデアっていうのは、意識で作るもんじゃないんですね。簡単に言うと、心理学でいう意識、無意識って言って分けてるうちの意識で作るもんじゃないんです。アイデアっていうのは膨大な情報処理ができる潜在意識がやることなんですね。で、そこを働かさなきゃいけないんで、そこにビビらさなきゃいけないんです、簡単に言えば。潜在意識を脅かす。そのためには、俺は本当はベンツ乗ってなきゃおかしいのに乗ってないぞっていうふうに無意識に思わさなきゃいけないんです。そうすると無意識が、あ、やばいぞって言って、慌ててどうにかする方法を考え出して、アイデアを出していくんですね。では、ベンツ手に入れる方法、一番手っ取り早い方法は、例えばマーケティングとかビジネスができる人だったら、一番売れていないけどベンツを持ってそうな中古車屋に電話して、マーケティングアドバイスして1台か2台売ってあげるんです。そしたらベンツくれって頼んだらくれますよね、ベンツ多分。何台か売って、で、そのやり方を続けたら、もうあと何台も売れるから、ベンツちょうだいって言ったら、原価でくれって言って、言ったら、もらえますよね。で、そんなふうにしてアイデアってパンって出せるんですよね。で、そんなふうにして、ちょっと、想像するっていうことをやってほしいんですね。で、想像は、目的は簡単で、その、無意識をビビらせるっていうことです。あれおかしい、なってないとおかしいと思わせるために想像するということです。で、これを強化するためにアファメーションって言って字を書いて、その文字を読んで、考え方をこう読んで読み返すとかいうのをやるんですけども、それはやらなくてもいいです。想像するだけでもだいぶ効果が高いですから。で、これは一緒に、ルータイスと一緒に、トマベッチ秀人って、トマベッチ先生って人が一緒に作り上げてるんですけど、この先生も、もう日本人にはちょっとアファメーションはあんまり合わないかもねって言ってるんですね。で、理由は簡単で、ちょっと言語構造が英語とちょっと違うんです。私はってあんまり言わないですよ、人間、日本語では。主語結構飛ばすんで、アファメーションの時に私はって言って文章にあんまりしすぎると、なんか違和感があって他人事になっちゃうんです。そうすると脳は他人事の話だと思ったら想像をやめちゃうんで、実感が湧かないんで、とにかくビジュアライゼーションの方が効果が高いですよっていうのは言ってるんで、とにかくビジュアライズ、想像するっていうのをなるべくやってください。アファメーションはもうちょっといろんなことが分かったらやってもいいんですけども、とにかく想像するっていうことをします。で、ステップ3です。ここは、さっき大きく分けた時の大事なところって言った、その都合のいい質問を作るというところです。で、やりたいこととかがある程度分かったとしますよね。で、いろいろこう想像してると無意識が働いて、ああ、こうやったらやれるっていうことがふとアイデアとして湧いてくると思うんです。その時に最大の壁が出てくるんですね。例えばベンツを手に入れるぞって思って、なんかいい、すっごいいいアイデアが思い浮かんだ時に、あれって言って、うわ大変だって、アイデア実行するのはこれはステップがこんだけあって、うわ大変だ、どうしよう、いや、やっぱ欲しいもんじゃなかった、これは。そんな苦労するから欲しいもんじゃなかったって言って、本当はやりたいこと欲しいものだったのに、それを手に入れるステップが見えた瞬間に、うわ、大変だ。やめとこう。やりたいことじゃなかったって言って、 目標を変えてしまうんです、多くの人は。これは実際僕がコーチングを実際にやってる中で体験して発見したんですけども、コーチングではやりたいことをまず明確化していくプロセスと一緒にやるんですけど、でやりたいことを見つかったのにしばらくしたらやっぱりそれじゃないことはしたかったですって言うんですね。結構そういう話になって、あ、本当にやりたくなかったのかなっていろいろ聞いたり質問したりすると、やりたいことなんですよ、どう思う。で聞いて、深く聞いていくと、これやろうと思ったらこんなことしてこんなことしてこんなことしてこんなことしないとやれできないんですよねっていう話になって、ああなるほど、やりたいけど途中がめんどくさいからやりたくないことにしたんだっていうことです。じゃあ聞いてみたんですね、僕はそこで。じゃあこのめんどくさいことをやらないで済むとしたらやりたいですかって聞いたら、やりたいですって言う。じゃあこのめんどくさいことをやらずにこれを達成する方法を考えたらいいじゃないですか。そしたらそれがもし見つかったらワクワクしますかって言ったら、はいそうですって、ものすごいワクワクします。じゃあそうやりましょうということなんですね。つまりここが大事なんですけど、想像しだすと途中でやりステップがアイデアが湧いてステップが見えてきます。見えてきた瞬間に、うわ大変だ、無理、しんどい、やりたいことじゃなかったってしてほしくないんですね。そのためにはここで都合のいい質問を作るんです。そのめんどくさいことをやらずに済む、でやらずにこういうふうに達成する方法はない、これを手に入れる方法はないかって言って質問を作って、それを自分に投げかけてください。でその質問を作ろうと頑張ってる間にアイデアがバカバカ湧くんで、これ質問作る間はメモしてくださいね。必ずメモしてください。アイデアいっぱい湧きます。で、じゃあちょっと具体例を出していきたいんですけども、一個じゃあ具体例を出します。コーチングしてる人の具体例でいきますけど、その人は、まあ、ある業界の、ノウハウですね。それを運営するノウハウを持っている人です。経営をうまく回していけるノウハウを持っている人なんですけども、ノウハウって言ってもメインは考え方になるんですね。でその考え方をしっかりと理解したら、それぞれの現場に応じて、あ、ちょっと曖昧すぎて分かりづらいですね。もうちょっとじゃあ具体的にしましょう。調理のノウハウとか調理のを効率化する方法論を持ってるんですけど、でもその方法論の一番の核は考え方なんですね。でその考え方をしっかりと理解してもらったら、どの現場でも劇的な改善をして、美味しくって手間も減らして利益も上げていくような調理の方法論っていうのを作っていけるんですよ。で、それらをやってくれるスタッフたちを教育していっていけるという方法論を確立できる人なんですけど、一人ずつにその方法論を実際ちゃんと運用できる具体的なステップまで作っていくっていうのはかなり大変なんですね。でもその人の目標っていうのは、日本全国にその考え方を広めていって、で調理の現場を改革していきたい。でみんなその調理に関わる人たちは結構大変らしいんですよね。なんか仕込みしてる間に急に倒れてしまうぐらいもう過労だったりとか、すごい働く割には給料が安かったりとかして大変なんで、それを改革していきたいけど、その考え方を教えていくのすごい楽しいけど、一人ずつのためにこうノウハウを作っていくっていうことをしようとしたら大変だなって思ったんですよ。で、やりたいことじゃないかもしれないって言ったんです。日本全国に広めるって。でもそうじゃなくって、じゃあその大変なところをでもやってあげないと広まらないんですよね。大変なところはじゃあ誰かにやってもらうとしたらどうですかって聞いたわけです。あ、じゃあ楽しいですね。でも、いるんですかそういう人って言ったんですけど、ここでポイントなんですけど、大事な考え方があって、あなたがやりたくないことでも、それを喜んで、そしてその人のためになる、それをやることがその人のためになる人っていうのは存在するっていう考え方を持ってほしいんですね。自分が好きじゃなくても、例えばトイレ掃除が嫌いだとしますよね。トイレ絶対掃除したくない、嫌だ。でもそれをすごい楽しみにやって、楽しんでやって、それをやることがその人のためになる方法っていうのは必ず存在するんですね。で、 トイレを掃除すると気持ちいいっていうので、なんかトイレを掃除する会とかあるんですよ。そういう人たちにトイレ掃除してもらえませんかって言ったら喜んでやってくれますよね。しかもその時にちゃんとお給料お金も払ってあげたらすごい喜びますよね。したらこれで自分は何もせずにトイレがきれいになるんですよ。でその人はお金ももらえるから喜んでやってくれますよね。なら叶うじゃないですか、目標が。だからポイントは、都合のいい質問っていうのはこうあんまバリエーションが減らしたくないから、誰かやってくれる人を探すっていうのに絞り込みすぎるのは良くないんですけども、一つはそうなんです。こうやってこのやりたくないことが、例えばこう一つずつのためにしっかりとこう具体的なノウハウまで落とし込んでいくことを、誰かこれをすごい喜んでそれをやるのがすごい大好きで、そしてそれをやること自体がその人のためになって世の中のためになる、そういう人はどうやったら見つけられるだろうかみたいな質問を作るんです。でそれを自分に問うていくとすぐに見つかります、結構意外に。でその人はすぐにそういうことが見つかって、ああこうやってこうやってこうやったら、しかももっと売り上げ上がるし、その弟子を作れるし、その弟子がそれぞれの分野ですごい活躍して、その弟子もめっちゃ儲かるし、業界もって言ってできるし、そのやりたい人は本当に考え方を直接の弟子のだけに教えていくことができて、すごい楽しいぞって想像したらワクワクするってなって、じゃあそれもっと想像していきましょうって言って、想像していくことでどんどんどんどんアイデアが湧いていくんですね。でこうポイント、2大ポイントの一つですね、やりたいことを探すと、もう一個2大ポイントは、この質問、都合のいい質問を作れっていうのは、やりたいことを想像しだすと徐々にやり方が直感的にアイデアとしてバーンって湧いてきます。湧いてきた時にめんどくさい、やだなって思っちゃうところに対しても、これをできるだけ自分の手を悪く言えば汚さずにやる方法ないんですかって言って質問を作ってほしいんですね。この質問をできるだけ具体的にしてください。あ、これやらないで済む方法を教えてくださいって言っても全然頭、脳は働かないし潜在意識も働きませんから、具体的にしてください。どういうふうにそのすればもっとそのなんか具体的になるかってことは自分で考えてほしいんですけど、ちょっと具体事例いっぱい出していくとちょっと音声長くなっちゃうんでちょっとできないんですけども、まあでもさっきの、一人の人でいけば、これをやってこういうことをするのがすごい大好きな人はどうやって見つけたらいいんだろうっていうのが具体的ですね。そうすればアイデア出てきます。てか質問作ったぐらいに大体出てくるんですよ、アイデアバーンって。あ、そっか、あの人とあの人あの人やりたいって言ってたなとか言って思い出すんです。で、ああって電話してみようって、メールしたらやりたいですって言う、ああじゃあいけるって言ってやっていくんです。こんなふうにしてやっていくといいです。で、さっき最初の話に戻りますが、苦労をせずに目的を達成するっていうのは、やらなきゃいけない義務であり責任であり使命ですよっていうのをちょっと言ったと思うんですね。その言った瞬間、何のことだろうとちょっと思ったと思うんですけども、今の話聞いたらよくわかりますよね。あなたがそうやって大きなやりたいことをやろうとしたら、やらなきゃいけないこといっぱい出てくるんですよ。でもそれを他の人とか、やらないで済む新しい方法論とか機械化とか情報化とかプログラムで何とかするとか、すごい簡略な方法を考えついたらいいんじゃないかとかってやっていくことによって、他の人が喜ぶんです。さっきの調理の話でいけば、弟子ができて、弟子は仕事ができる、仕事が得られるから、その人たち儲かりますよね。で、弟子がいっぱい具体的な分野ごとにしっかりとノウハウを作ることで、本当にその考え方が浸透していって、改善がちゃんと現実として起こるから、世の中のためになるわけです。ですから、苦労を避けようとすることによって、イノベーションが起こるんですね。改革とかが起こるわけです。革命とか。前進するわけです。それによって、あなた以外の人が喜ぶんですね。で、もちろんその結果、世の中が喜んでいくわけですから、だから、やらなきゃいけないです。苦労しない方法を考えるっていうことですね。義務なんですよ。だから、サボってるわけじゃないです。義務です。そして、責任があるんです。やる責任。この話を聞いたあなたは、これをやる責任があるんです。 で、それは使命なんですよ。義務であり責任があるものっていうのは使命って呼び変えていけると思うんですが、いいですか。ちょっと今日からこの音声を聞いた後からは、もう皆さん、この聞いてるあなたは思ってほしいんですね。こんな風に。私は俺でもいいです。俺とか私ね。俺はできるだけ苦労を排除して目標を達成する方法論を考えることが使命なんだって思ってほしいんですね。で、そういうふうにして思っていくっていうのが非常に大事です。で、そういうことを使命にしている自分はどうしているんだろうって想像してください。そうするとですね、いっぱいアイデアが湧くようになってきます。で、いろんなコーチングメソッド、ぜひ参考書籍としてですね、ホレスト出版という会社から出ている単行本があるんですが、夢を叶える方程式っていう本があります。トマベチ秀人って、トマベチ先生が書いてる本ですけども、これもぜひ参考に読んでください。ただ、この本とかで、どうしてもまだ説明しきってないというか、まあ、細かい事例になるんで説明しづらいっていうのがあるんですけども、が、さっき言った、やりたいことが見つかってアイデアが湧いてきた時に、でもやらなきゃいけないの面倒くさいなっていうものをどうやったら解決できるかっていうのはちょっと書いてないんですけど、そこがですね、今日説明したことになります。ですからこの本も一緒に読んでもらうと、より深く理解して本当に使えるセルフコーチングメソッドとして自分の武器にすることができると思います。ではですね、まあどうやってっていうのを今長く説明したんで、ちょっと今分かったような分からないようなっていう状態になってると思うんで、もし可能であればもう一回この部分を音声で聞いてもらってまとめ直したりとか、自分で今メモしたものをまとめ直して理解をしてほしいんですね。で、それとは別で、じゃあその理解してるうちになんかだんだんしんどくなってやれなくなっちゃうんで、今すぐやってほしいことを説明します。で、これを説明して Q&A ちょっとやって音声を終わりたいと思うんですが、今すぐ取り組んでほしいことを今から説明するんで、この音声が終わったらすぐに取り組んでください。いいですね。もう第一ステップです。やりたいことを書き出すってことを、第一ステップをとにかく必ず音声を聞いた後にすぐやってください。で、これをやる効用は、やりたいことを書き出すステップの中で想像しますよね。例えば、ベンツ欲しい、ベンツを買うとか、で、型番も全部書いてください。そうやってると想像するんで、想像した瞬間にどんどんどんどんドーパミンって言って快楽物質が出てきてモチベーション上がっていくんです。ですからそれをやっちゃえばステップ 2,3,4,5 っていうのを進めるエネルギーが手に入りますから、やりたいことをとにかく書くっていうことをやってください。いいですね。で、紙を用意して、できたら A4 の紙を用意してください。で、その紙の一番上に書いてください。やりたいことって赤字で書いてください。まあやりたいこと、ちょっと修正しましょう。欲望って書いてください。もう思い切って欲望って言って制限なくしましょう。欲望って書いてください。欲望リストって書いて、その下にですね、どうやってやるかなんて知らないし、知る必要もないってキャップ、ちょっとちっちゃく赤字でさらに書いて、それから書き出してください。やりたいことをザーッと100個ですね。いいですか。もう一回説明しますね。一番A4 の紙を用意したら、一番上に、欲望リストって書いてください。もう欲望リストって書いちゃえば、もうえいって書いちゃったから制限外しやすくなるんで、欲望リストって書いて、そしてその下にどうやってやるかなんて知らないし知る必要もないって一言書いてください。それから 1,2,3,4,5 って番号振りながら、欲しいもの、行きたいこと、手に入れたいもの、やりたいこと、とかいろいろ物質的なものから、あの非物質的なものまで、人生の目標になったりすることとか、人間関係のこととか、何でも書いてください。本当に思いつく限り100個ぐらい書いてください。これをとにかくやると。で、ステップ 2,3 とかがなんかしんどくても、とにかくたまにはこのステップ1だけでもいいからやってください。そうするとその度に実はあの頭が整理されて、やりたいことが洗練されていっていきますので、ぜひこれを、まず今すぐやってください。